カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は認知症について廿日市市地域包括ケア推進課の木下さんに、そして後半は先日9月11日に行われました廿日市サンブレイズ、そして人気 YouTuber48 のコラボ短編映画ヒロインズの制作発表会の模様です。それではどうぞ。
廿日市市役所地域包括ケア推進課の木下と申します。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
木下さんは前回100歳体操の件でね、ご出演もいただきましたけれども、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、今週は認知症について、インタビューをさせていただきます。まずは木下さん、この認知症について教えてください。
はい、認知症とは脳の病気や脳に影響を及ぼす体の病気により、記憶や判断能力などの認知機能が徐々に低下して生活する上で支障が出てくるようになった状態を言います。アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症といった種類があり、症状等に違いがあります。厚生労働省によると、2025年には高齢者の5人に1人は認知症になると見込まれており、廿日市市での認知症高齢者の人数も増加すると見込んでいます。
はい、そうなんです。2025年には高齢者の5人に1人は認知症になると見込まれていると、これすごいデータですね。
はい、
はいはい、そしてこの認知症、どのような症状が出てくるのでしょうか。
認知症の初めの症状として、同じことを何度も言ったり聞いたりするようになった、物の置き忘れが増え、よく探し物をするようになった、以前はあった興味や関心がなくなったなどが見られるようになります。
はい、わかりました。そしてもしこのような症状が見られた時にはどこに相談すればよいのでしょうか。
お近くの地域包括支援センターへご相談いただけたらと思います。地域包括支援センターには認知症地域支援推進員がおり、認知症の方やその家族の相談に乗り支援をしています。認知症は早期発見早期治療が大切ですので、認知症になってからではなく、最近物忘れが気になるなどの心配事や不安な気持ちをご相談いただけたらと思います。
はい、廿日市内にはこの地域包括支援センターさんは5カ所あるんですよね。
はい、廿日市の坂田、廿日市、ヘラ、原地域は地域包括支援センター廿日市東部、廿日市の宮内、串戸、金剛寺、宮園、四季ヶ丘は地域包括支援センター廿日市中部、廿日市の地御前、アジナ、アジナ台は地域包括支援センター廿日市西部、佐伯、吉和地域は地域包括支援センター佐伯、大野、宮島地域は地域包括支援センター大野にご相談いただけたらと思います。
はい、わかりました。またね、詳しくは、地域包括支援センターさんのホームページが、
はい、
ありますね。
はい、高齢者の相談っていう風に検索をしていただくと、地域包括支援センターの、連絡先だったりとかが書いてあると思うので、ぜひそちらをご覧になっていただけたらと思います。
はい、わかりました。そして、今廿日市市で行っている認知症支援に関する取り組みを教えてください。
市では認知症に関する事業を様々行っておりますが、その中でも今日は見守りシールについて皆さんに紹介したいと思います。見守りシールにはけん玉のイラストと QR コードがついています。認知症等で行方不明になった際、発見者が衣服等に貼られた見守りシールの QR コードを読み取ると、家族などへ読み取った通知が届き、専用の伝言板上で連絡を取ることができます。専用の伝言板上でのやり取りになるため、 QR コードを使用することで双方の個人情報が知られることはありません。見守りシールの発行には事前登録が必要になるので、お近くの社会福祉協議会へご相談ください。 もし不安そうな様子で歩かれている方を見かけたら、その人の正面から優しくそっと声をかけていただけたらと思います。そして見守りシールが貼ってある場合には QR コードを読み取ってご家族に連絡をお願いします。 QR コードの読み取りが難しい場合は、シールに書かれている数字を警察や廿日市市社会福祉協議会へ連絡していただくだけでも構いません。認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らせられるよう、地域での見守りを大切にしていけたらなと思います。
はい、わかりました。このね、見守りシールですけれども、まあ、服だったり襟元だったり袖口だったり、まあ、杖だったりいろんなものにこうついているですね。
はい、はい、自分のこうちょっと分かりやすいようなところにつけていただけたらなと思います。
はい、わかりました。そしてこの認知症予防のために自分自身でできることはありますでしょうか。
認知症予防には運動、栄養、社会参加が大切です。運動をすることで脳が刺激されます。特に同時に2つの動作を行う運動、例えばしりとりをしながらウォーキングをするなどは認知症予防に効果があると言われています。食事の面では青魚や緑黄色野菜などを食べるといいとされていますが、ポイントとしては栄養バランスを考えていろいろな食べ物を食べることが大切です。またサロンや趣味活動に参加し皆さんと楽しくおしゃべりすることは認知症予防に効果があると言われています。ご友人、ご近所の方とのおしゃべりでもいいです。自宅近くで行われている100歳体操やサロンなどにご興味がありましたら、ぜひ参加してみてください。またどんなサロンがあるのかわからないときは、お近くの社会福祉協議会へぜひご相談ください。
はい、わかりました。それでは最後にリスナーの方にメッセージをよろしくお願いします。
認知症は自分自身、家族や身近な人が認知症になるかもしれない多くの人にとって身近なものです。認知症のことを考える機会として、9月21日は国際アルツハイマー病協会が WHO と共同で世界アルツハイマーデーと制定し、9月を世界アルツハイマー月間と定め、全国で認知症の普及啓発のイベントなど様々な取り組みが行われています。廿日市市でも認知症に関するポスターやリーフレットを市民センターへ設置予定です。また地域包括支援センターでは毎月物忘れ相談会を開催し、皆さんの相談に応じています。アルクや A コープ、ヨリンサイなど商業施設で行っていることもありますので、詳しくは広報廿日市をご覧ください。ぜひこの機会に認知症について理解を深めていただき、認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続ける街を市民の皆様と作っていきたいです。
はい、ということで今週は認知症について廿日市市地域包括ケア推進課の木下さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
9月11日月曜日、サンブレイズボールパークにて短編映画ヒロインズの制作発表会が行われました。女子硬式野球の企業チーム廿日市サンブレイズと48という YouTube 登録者数なんと196万人、 SNS 総フォロワー数1700万人の7人組人気 YouTuber たちとのコラボ映画です。あらすじを紹介します。女子プロ野球に憧れる女子高校生が弱小チームの廿日市サンブレイズに入団、その後チームを再建し活躍していく物語となっています。
映画ヒロインズの制作記者発表を始めさせていただきます。なお、この映画は女性が活躍できる環境を広めたいという思いの中、あさってより三好市で開幕いたしますワールドカップで注目を集めている女子硬式野球を題材にし、地域貢献にもつながる作品にしたいと思っております。
関西テレビ放送グループ株式会社メディアプルコ金本俊秀プロデューサーのコメントです。
まあ、この作品はですね、女子野球を題材に、まあ、その普及と発展に貢献して、まあ、子どもたちが女子野球に興味を持つような作品を目指すということからスタートしたんですけれども、まあ、内容的に、まあ、シリアスなドキュメンタリーみたいなものじゃなくて、まあ、コミカルなフィクションにしようかなというところで、まあ、考えました。まあ、そのキャストに関しても、まあ、子どもたちのリーチというところで、まあ、ホワイトの皆さんの名前がすぐに上がって、ここで一緒にやろうと思いました。で、まあ、ホワイトの皆さんとは3年前のファーストライブからの付き合いで、まあ、メジャーデビューも果たしてその後もプロデュースさせていただいているという、まあ、希望の知れた、まあ、仲間というか戦友というところもありまして、まあ、この仕事のパートナーとしてお願いするのにはふさわしいかなというところです。またリーダーの小高さんとか、アンミカちゃんには、まあ、テレビの地上波での初出演ドラマにも出ていただいた経緯があるので、まあ、その時に、まあ、映画一緒に作れればハッピーですねとか言ってたのが、まあ、この機会になって、まあ、ちょっと実現できるようにしたかなと思っております。で、まあ、自分自身なんですけれども、まあ、30年以上ちょっと番組制作に当たったっていうので、まあ、その経験を生かして、いければなと思っています。まあ、ちょっと思い出しまして、まあ、自分も、まあ、この作品を誰よりも愛して、まあ、出演者を愛して、まあ、スタッフを愛して制作していこうと思っています。はい。まあ、あとはまた映画を通してですね、廿日市市や広島県の魅力もちょっと全国に発信できたらと思っていますので、皆さん完成の際にはまた再びよろしくお願いいたします。
廿日市サンブレイズ監督岩谷美里さんです。
サムレイズとしては女子野球普及発展に力を入れて活動しています。今回の映画制作を通じて女子野球の認知拡大、女子選手たちの憧れの場所、そしてさらなる女子野球人口の増加、こういったことにつながるきっかけになれればと思っています。たくさんの方にお届けできるようにサムレイズとしてもできることを全力で取り組んでいきたいと思っています。どんな出来上がりになるのか楽しみにしていていただけたらと思っています。ありがとうございます。
攻めたちを題材に映画が作られるということですけれども、聞いた時はどのように感じましたか？
そうですね、映画をやるっていうことは、まあ、予想は全く余裕できていなかったので、突拍子もないこと始まるなっていう気持ちでいたんですけどね、私も何役で出演させていただけるのかなというところで楽しみにしています。
FM 廿日市パーソナリティでもあります廿日市サンブレイズ背番号1番の西山小春選手です。
初対面となるホワイトさんの印象を聞かせてください。
はい、私の YouTube のショート動画や TikTok でよくホワイトさんが出てくるんですよで、その画面の中の方たちが今本当に目の前にいるっていう、本当に実在したんだなっていう不思議な感覚でいっぱいですし、今もうドキドキが止まらないんですけど、本当にいつも笑かしてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。以上です。
フォーエイト最年少16歳、主演予定のアミカさんです。
まず映画初出演の話で驚いたんですけど、さらにまさかの主役をさせていただくっていうのにまたさらに驚きました。でも本当に主役をさせてもらうからには全力で頑張りたいなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、今回やらせていただくアリサちゃんが女子野球に憧れる女子高生の役をさせてもらうんですけど、自分が本当に現役の女子高生で、自分は野球、自分自身がするっていうことはなかったんですけど、野球の応援に行ったりとか本当にさせていただいてて、で台本もいただいてるんですけど、野球でまずエンタメってどういうことやねんって思う部分もあると思うんですけど、本当に笑いあり感動あり、そして廿日市サンブレイズさんのその野球チームの素晴らしさが伝わる作品なんじゃないかなと思っているので、本当に野球好きな方も野球をこれから知る方も全ての方に見ていただきたいなと思っています。
短編映画約25分で、今年の11月から撮影開始、来年の春頃に映画上映会、 そして2024年度中に広島県内、そして東京、大阪の映画館で公開を目指しています。